ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
古代と呼んでもいいと思いますですね。平安よりはるか前、奈良よりはるか前の日本の歴史ですね。まだ飛鳥にも入っておりません。西暦527年の6世紀の頃、筑紫の国宮津湖岩井の乱を、その岩井が反乱を起こした隣町に太宰府政庁があるわけであります。
はい、
今週まな板の上は岩井の乱で関裕二さん川出書房を3枚に下ろしてるんですが、岩井の乱というのは今でいうと福岡の方は分かると思いますが、大牟田あたりだと思います。
はい、
うち あのマネージャーのふるさとなんですよ。岩戸山古墳というのがありまして、そこ行ってみたくて仕方なかったですが、地元の人で知ってる人は誰一人いませんでした。
地元でも
そう、
へ、
九州っていっぱいあるんだけど、あのこの間あそこ行った坂本八幡神社、
はい、
もう俺笑いこけちゃった。あのそこの土地の人ね、70代の人がそこの神社ずっと守ってらっしゃる方なの。その方がこうインタビューに行ったら、毎年ですねここの神社はですね、大体ですね観光客の人はですね20人でした。
1年で、
うん、
あそう、
今ですね1日でですねこの間1万2000人来ました。すごいんだ
なんです、ね、
田んぼの真ん中延々と、
あそんな場所なんですね。
そうその梅の宴をやったっていう場所の真後ろにあるのが大野城という山なんだけど、はい、その山のてっぺんに野城を築いて半島から攻め込んでくる中国人をここで防ぐぞっていう防衛ラインの一段目だった。
え、じゃあ結構な広さなんですか。
何が
そこでその野城領土っていう
のは。野城でかいのよ。
へ、
うん、真ん中がボコッとえぐれてるもんだから天然の要害で、
へ、
それで未だにてっぺんに登ると非常食の米のカスが出てくるんだって。
へえ。
それくらい朝鮮半島情勢ってかつて古代は緊迫しておったわけであります。遠い遠い昔のことでありますが、大和朝廷といわず、まあ連合大和、日本のさまざまな豪族が集まって防衛上安全な奈良にコンベンションセンターを建設して、いろんな豪族がそこに集まって外交はこうしよう、輸入品はこれにしようとかさまざま決定していた。で議長をやっていたその特別の議長の席に越前から崇神天皇を迎える、
はい、
この崇神天皇が朝鮮半島情勢に関して、我々は朝鮮半島にある百済という国を応援しようということを決定したんですが、言うことを聞かない豪族がいっぱい日本中にいた。そういうそのまだ日本が一本に統一されてないもどかしさで、その崇神さんが百済からいろんなロビーストを迎えて向こうの文化とか文明を聞くわけですね、
はい、
もうこの辺りからかなさんあれよ、仏教がしきりに持ち込まれるのよ、百済の手によって、
はい、
ところがその前も話したよな、物述べという人たちは仏教はいらない、俺たちには神道があるじゃないかっていう、でそんなこんなしてるうちにこう、ね、一説によると大和に集まった人の半分が死んだっていう伝染病が大和に広がるんです、
はい、
それが天然痘らしい。死亡率今でも3割って言いますけど、古代だと5割から6割の人がかかったら死んでたんではないだろうか。その天然痘ってのはどうも大陸の病が入ってきたんじゃないかっていうことなんでありますね、
はい、
その崇神さんは困って、これはもう日本書紀に書いてあるんですけども、疫病の大流行ゆえに崇神は三輪山、奈良の三輪山の大物主という神様に必死になって、どうやったら沈めたらいいでしょうかって祈るんです、
はい、
そしたらその現れました大物主神様が出てきまして、九州の方に神の子がいるんで、その子を大和に呼んで、その子を中心にして国づくりをやりなさいという。それで議長の崇神は薩摩の阿多族、宮崎の宇ですね、宇族の青年を招聘し祀ったという、
はい、
これは不思議でして、現代でもものすごい死亡率の天然痘が彼らはかからない、 今でいう免疫を持つ部族が九州南部にいた。それが阿多の隼人、そして宮崎の渡墨の一族だったのではないだろうか、
はい、
でそこで生まれた子たちを代々の天皇として祀ることにした。そうすると天然痘にかからない脅威の体質を持っていたという、
はい、
で主人はその子神武を大和へ呼び寄せて神として祀る。橿原に別の都、彼のための都を作ったと。で主人は天皇家を免疫体質にするために縄文系怪人族の姫を天皇家に嫁として入れた。そういう人たちの系譜を入れたことによって自分の系譜を10代前まで繰り上げた。これが神武に始まる大和の始まりなのではないか、
はい、
納得いきました？
はい、
全然納得しておりませんけどいいんです。もうとにかくもうむやみに頑張って喋っていこうと思います、はい、この続きまた明日のマネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
古代史のことなんで、ピンとこないかもしれませんけども、とにかく西暦の6世紀、日本はまだ統一国家としての力が弱く、各豪族が大和の地で集まって国政を決定するという大和連合と、から九州北部には邪馬台国という古代から続く王国があって、外交政策が一本にまとまってなかった。で一本化がゆっくり進むんですけども、北部九州にある邪馬台国の残党みたいなのが言うこと聞かないって言うんで、やっつけようって話になったみたいですね、
はい、
それでこの北部九州にある豪族たちをやっつけるために先頭に立って戦ったのが大和に行って血を混ぜて免疫体質を持った日向の一族、それから隼人の一族だった。かなさんは豊玉姫の話とか知らないか。
あ、豊玉姫って何でしたっ
け。海彦山彦だよ、
はい、
山彦が海に行っちゃって釣り針なくしたんで、海底深く潜り込んだらそこに竜宮があって、
はい、
豊玉姫って姫様と結婚して国を作る、うん、で兄さんの海彦はというと弟の子分になって大和朝廷を盛り上げるという話になるんだけどもね、
はい、
怪人海の一族の血を大和の天皇家に入れたっていうことは、病を払う、異国から飛んできた病気を払うっていうパワーになったっていうのが古代の伝説で、で天皇家はその伝説を大事にしたんだな、
はい、
それで二重外交をいつまでもやっててはいかんということで、大和が日本をまとめようという決心をして北部九州の一族をやっつけに行くわけだ、うん、その時の大和の王子が中愛天皇、
はい、
これがまたね本当に悲しい字でね、人弁に仲、そして悲哀の愛を書くんですよ。
なんか寂しそうですね。
これ打倒邪馬台国を目指して、邪馬台国とあえて言っておきますが、北部九州の一族を滅ぼすために行くんですけども、どうもなんだか弱いんだこの人は、うん、そこでおそらくですけど土地のお嫁さんをもらった、
はい、
そのお嫁さんこそは豊系ですね、豊玉姫系の怪人の女性で、その人と結婚して子供ができるんですけど、これは日本書紀に書いてあるんですが、中愛さんは北部九州の一族をやっつけるぞと張り切ってたんですけども、カシーという場所まで行きまして、福岡の、
はあ、
琴が弾きたいとかなんかおっしゃって琴を弾いてらした、
はい、
そしたら明かりが消えたんだ、部屋の明かりが、
はい、琴を弾いたら、
うん、
はい、
風かなんかだろうな。そのカシーの先人の宮のその陣屋の中で真っ暗になったと思ったら、気持ちの悪いことに山辺に鬼火がバーッと走ったんだって。
ほう、
不吉だって言うんで、竹の内のスクネっていう古文の人が慌てて火をつけたら、中愛さんは死んでたっていう、
ほう、
アガサ・クリスティですよ
そうですね
あんだこれから戦闘だっていうのに統領が死んじゃってるわけでしょ、大和から送り込んだ中愛が、
はい、
そのカシーっていうところはカシーっていうぐらいですからシイの木がいっぱいあってこれで棺桶作るんです、
はい、
中愛天皇を入れる。それで竹之内の宿根が死んだことを内緒にしてて棺桶建てるんですよ。
どういうことですか。
中愛を棺桶の中に収めて建てるんです。
入れてから建てた。
ああ、はあ、骨あんた古文集めて、うん、後ろ側に高根落ちの宿根が回り込んだんでしょうね。
もうみんな集まってくれてどうもありがとうね。ちょっと風邪ひいて声変になっちゃってるけど結婚しようと思うんだっていう腹話術をやるんですよ。
はい。
それでまとめて戦闘を開始したっていう、
は
い、奥さんいる、妊娠した、
はい、
これがすごいんだ。臨月近かったんだけど出るなって言って、うん、あんた石で塞いだって言うから
それ神話なんですか。
神話です、神話です。
すごい神話ですね。
で鎧を着て熊曽はやっつけるわ、勢い余って船に乗っかって朝鮮半島に攻め込んで新羅をギャフンと言わせて帰ってきて、それでお子さんを産んだっていう、
はあ、
この怪人のお姫様の名前が神宮皇后なんですよ。あんた全然ピンとこないでしょ。
ごめんなさい、ね、分かる方は分かるんですね。
そうなん、福岡あたりはね今頃声が上がってると思いますよ。出た神宮皇后っていう。
そんなん
だってあそこの神社のことごとく主祭神がこの神宮皇后なんです、
はあ、
こっからね神宮伝説が始まるんでございますけども古代史続きます。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
日本書紀の中の伝説と言われております女性軍神、女の戦いの神である神宮皇后、
はい、
あの福岡一帯はことごとく神宮皇后の伝説で神社は生きております。
じゃあ福岡の方は神宮皇后は知ってらっしゃる方が多い。
そうです、あのハネムーンだったけど旦那さんそこで死んじゃったという、うん、神宮皇后はその後北部九州を平定して持てる力で朝鮮半島まで出撃して朝鮮半島の新羅をやっつけて戻ってきて、そこでやっと出産なさるんです、お子さんを、
はい、
この産んだお子さんが応神天皇ですよ。
15
代天皇になります。ははでその時に川にへそのかな祭体を箱に入れて流したらしいんだよ、うん、神宮皇后が。でその箱が流れ着いたところが博多の川の下流海の近くで、そこにできた神社が、箱崎宮です。
うーん、
この時におそらく神宮皇后に力を貸したであろう怪人族、海に強い一族が宗像怪人、
はい、
宗像のあの一帯の怪人族で、彼らはこの神宮皇后 とのつながりから天照大神の娘の三姉妹が主祭神になった、
はい、
全部神宮から始まっていくんです。神宮伝説っていうのは筑豊にもいっぱいあるんですよ、
はい、
大和代表の中愛と怪人の女性である神宮、その海と陸との血を引く天皇ということで応神天皇が決定していくという、これね神宮皇后の冒険旅行はここでも終わりませんで、大和に行こうとするんですけど、大和で百済系の官僚から裏切りにあって何回もピンチに遭ってるんですよ、
はい、
それをやっつけながらその大和へたどり着くという。
うーん、
住吉神社で知ってる大阪の
あ,、はい、
あそこ主祭神神宮皇后ですよ。
うーん、
それからあの大和に帰ろうかどうかっていうのをこの神宮皇后が占うんですよ。あの 魚が釣れたら大和に帰ろうとかっていう占いの仕方をやるんですよ、
はい、
で釣れた時の魚が鮎です、
うん、
だから魚辺に
占う、
うん、
へ
この一文字のあの起こりは神宮皇后です。
あ、そうなんだ。
鮎は中国では違う漢字を当てますけど、日本ではこの故事になぞらえて鮎は神宮皇后が釣り上げた魚ということで。
へ、
そしてこの人はすごいことを言うんだな。この関裕二さんがね、このあの神宮皇后ってのが日本史に出てくる豊って覚えてないか、あの卑弥呼が死んだ後に女王国のまとめ役として出てくる女霊媒師の名前を豊って、
あ、霊媒師の名前、あれ霊媒師の話は知ってます、
知ってる、
あの豊なん、
この豊がね本当は神宮皇后じゃないかっていう、豊っていうぐらいだから、ほら豊玉姫系でしょ、
はい、
だから南部九州の名前ですよね。それでなんで豊が神宮皇后って言わないかというと、卑弥呼が神義和王の印鑑を持ってるんで、うん、義が俺の子分の卑弥呼殺したなーなんて怒ると大変だっつんで神話という語りでごまかしたんではなかろうかって関さんが言ってるのね。でもすっごく納得いく言い方ですよね。でこの豊というあの南九州系の女王の血を引くこの人は那国の印鑑とか持ってたんじゃないかって、この人が、うん、そういうことをおっしゃってるんですが、これもなるほどと私は頷ける。もっと生々しい話がいいのならなんだけど、神主さん怒らないでね、ちょっと耳に挟んだ話なんですけども、福岡でものすごく有名な神社で宗像神社ってあるでしょ、
はい、
その宗像神社とですねすぐ近くに宮地岳神社っていうのがある、
はい、
そこがね豊に味方しなかった神社で、豊に力を貸したのが宗像神社じゃないかって説があってね、
はい、
これ宮地岳神社っていうのはあのこの間博多帰った時にお礼に行ったんですよ。
え、
なんでかっていうとね、あの宮地岳神社にこうお参りして、
はい、
私も年取ったんですが新しいキャラクターでもありましたらぜひ仕事でくださいっつってお祈りしたの。
神頼みですか。
そうそうそうそう、珍しくね、
はい、
だそ何ヶ月後間にね水戸黄門やりませんかって来たもんだから、
なんか怖い
それで、
あ、
水戸黄門の話が来て、で今年コロッケと一緒に博多座でかけた演目が、
はい、
あの水戸黄門だったんで、はい、お礼参りに行ったのよ。まあ、あの今年もまたお祈りしてきたんですけども、なんかねそういう不思議なエネルギーのこもったところで、この宗像神社と宮地岳神社っておすすめしますよ。でもなんでこれを熱心に話すかっていうと、両方ともに今話した神宮皇后が一枚絡んでいる両神社なのよ。カシーも箱崎も、
はい、
そうやって考えるとね、もうおじさんね胸がときめくんだよね。
私もちょっとときめいてきました。お参りしたい気分です。
あ、ごめんなさい、もう時間いっぱいになってしまいましたね。まだまだ続けます。不思議な不思議な神社の話、
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
神宮皇后というのは日本史の中では当然のごとくでありますが、作り話だっていうふうにして否定されております。
へ、
やっぱり戦前の皇国史観っていうのが大きな戦争を起こしたせいで、日本神話というのは学者さんたちから軽蔑をされましてね、嘘っていうことになってるんですが、
はい、
福岡を歩きますと分かります、なんかあったっていうことは、
うん、
あのねやっぱ関連する神社が多すぎるよ。あの今あの私は世田谷に住んでおりますが、世田谷神社の一角にもこの神宮皇后のお宮さんがあるんですよ。
そうなんですか。
これね、かなさん俺やっと分かった、なんであるのか。あのね、あの神宮皇后って戦いの神様なんで、かつてあの軍人さんがいたその住宅地には神宮皇后っているんだ。 その神宮皇后の一番の子分が竹之内の宿根っていう、神話ではじいさんなんだ、
はい、
ところがね、かなさん、遠い昔ね、あの三輪明宏さんからね、
はい、
俺のルーツはね竹之内の宿根って言われたんだよ。
三輪さんは何を見てそうおっしゃったんですか、徹也さんの。
いや、それは分かんね
え。なんだろう、うん、
あなたの原型、その大元は竹之内の宿根だっていう、
はあ、
だからあなたは困ったりなんかすると必ず女性の背中に隠れるでしょう。
え、
つまり女の人の背中の方に回り込んで、その人の後ろに立つことによって危機を乗り切るっていう。
ほう、
竹之内の宿根ってそうじゃん。すごい優秀な人らしいんだけど、主役は神宮皇后なのよ、
はい、
俺も困ったらおっかさんの歌作ったりしてるんで、
はい、
女の人を押し立てると自分に運が向いてくるっていう、
おー、
そういう運命をあなたは生きるのですよって言われたんだ。
面白い。
で、三輪さんにとんでもない質問で、死んだら坂本龍馬に会えますかねって聞いたんだよね。
はい。
そしたら三輪さん静かに笑って、会えるも何も同じよっていう謎の言葉を。
どういうことだろう。
坂本も竹之内の宿根系からやってきた人らしいんだよ。
へー、
うん、だから元型みたいなのは同じで。
なんかそうすると全てがこうつながりますね。
それ不思議なこと言われたんで、そっからね、竹之内の宿根っていうのは忘れられなくなっちゃってな、
はい、
でまたおじさんつまんねえことだけよく勉強してるからな、
はい、
サニワって言うんだ、竹之内の宿根みたいな人。サニワってのは女祈祷師がいて、何か祈っている時に横からガードしながら、その人がこう口からこぼす予言を拾い集める人。なんでサニワって言うかっていうと、庭ってそういう場所だったんだって。皆さん今お家に庭があるでしょ。その庭は神様にお祈りをする場所っていう、
はい、
庭というのはもともとそういう祈り事をするところのことを言うらしいんですよね、
はい、
まあとにかく日本書紀において神宮皇后はたちまち新羅を平伏させて金銀宝を持ち帰った。で、これすごいことに、海のクジラまでが神宮皇后に従ったっていう伝説がありますんで、いわゆる海に関する力を神宮皇后は持ってたんでしょうね。遠征で帰ってきた神宮皇后、慌てふためいたのは百済系の人たち、うん、ね、何だったっけ、ロビースト、
はい、
ロビースト、百済系のロビーストの人たちが慌てふためいて、そういうの全部殺した神宮皇后が。
ほ
ー。そして応神天皇を真ん中に置いて、二重外交はそのまま続き、連合大和を含めて各地の豪族も身分を保たれたまま天皇家の力はゆっくり増していったっていう、うん、これが墓の形である前方後円墳を日本中に広げた応神のそのいわゆる緩やかな和、ハーモニーを大事にした政治のおかげではなかったかという。著者関裕二さんと私の仮説も混ぜております、はっきり申しまして、はい。ただ関さんの説はですね、朝鮮半島の弱小国である百済に外交で牛耳られていた大和連合、大和連合とは出雲、淡路、田島、越の国、吉備など、それと九州南部の阿多、薩摩の隼人ですね、そして日向の宇都族、これが連合に加わって、それで北部九州の邪馬台国連合は打倒されたわけであります。ですけども、邪馬台国連合を大和連合が吸収することになって、日本は天皇を議長にした緩やかな連合国家として出発するわけであります。
はい、
この辺が古代史の謎を解く鍵になるのではなかろうか。というふうに言っております。私はこの関さんの説で一番驚いたのは、崇神天皇の時に天然痘の大流行があって、大和の国民の多くを失ったという悔いが血を交えて天然痘に対抗しようとするアイデアを生んだという、 この発想がね、私は面白くて仕方ないんでございますね。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷加奈です。
どうでした、今日はまとめの日でありますけども。
結局祝いの乱の話には
いうことですね。全然言ってないです。その連合大和、さまざまな国が応神という15代の天皇の緩やかな豪族を圧迫しないで、その二重外交、まあ問題ありつつも認められるというのが日本を平和にまとめていたという。で、祝いの反乱という、これから語らねばならないことはどういうことかというと、はい、この二重外交がだんだんうまくいかなくなって祝いが反乱を起こしたということなんでありますですね、
はい、
この祝いの乱の前までを話したんですけども、一番興味深かったのは10代崇神天皇、この人が大和で天然痘が疫病が大流行して、神様にすがりついて解決策を教えてくださいっつったら、南の方から別の血を入れなさいと天皇家に、それで神武という宗教上の青年を招いて天皇家の初代とし、崇神が初めてなのに、その前にさも10代あるがごと足した。で、天皇家に払い清めの力を見つけた。人々も天皇家が持っている流行病、天然痘にかからない不思議な血の力を払い清めの力として認めた、
はい、
それが証拠に日本の夏祭りはこの払い清めですよ。
うん、
京都もそうですし、祇園祭りってそうですし、
またそういうお祭りだとは全然知りませんでした。祇園って
矛持って、あれは病を断ち切ってるわけですよね。それから博多祇園祭り、山笠ですね、うんうんうん、あれもいわゆる水をまきながら清めるんですよ。そして東北の夏の祭りも疫病退散なんですよ。
そうなんだ。
これが10代崇神から始まったのではないか、
はい、
でその払い清めのエネルギーを持っていたのは阿多の隼人っていう九州南部の一族たちのパワー、払いのパワー、それが天皇家に宿ることにおいて豪族の中でもとある権威になっていくという、
はい、
で時が流れまして、今までおとなしかった朝鮮半島の高句麗が南下し始めるんです、
はい、
これに押されて百済が悲鳴を上げる。領土をどんどん吸い取られるから、新羅は押し返す。そしてポリス国家で小さい領土を日本も持ってたんですけども、百済が助けてくれって言うもんだから、大和がついに百済を守ってあげようっつって大戦争に乗り出す。それが白村江の戦い、うん、壮絶な死者を出したわけです。そして唐が攻めてくることを怯えるんですよ、
はい、
それで太宰府の地に水木というお城、防衛ラインを築いて、それでいくつも防衛策を打っといて、
うん、
ところが唐が攻めてこない。かなさん、防御ラインいっぱい作ったのに、うん、
はい、
でどうしたと思う、日本は唐に対して。
仲良くした。
そうなんですよ、
ってことですね。
そうなんですよ、
はい、
あんた唐が攻めてくるっつってお城築いておいて、その片一方で勉強したいんで勉強させてくださいとかって言いながら遣唐使を送るんですよ。
そうですね、はい、
まあそれで唐も無視しないんです。
うん、
なんでか知ってる、これ、これまたこの間現地で聞いて面白かったな。
逆に向こうは日本を利用しようとした
とか。そうなんです。なんと唐から持ちかけられたのは、力合わせて新羅やっつけないって言われた。
はあ。
新羅を滅ぼしちゃおうってい
う。
言ってるうちに高句麗がだんだん力を持ってくるんで、日本は静観の立場で持ってた唐等々の国家を手放しちゃうんですな。
はい。
でもこれでまだ終わらないんだよ。すごいのは、日本の歴代天皇にもう一回朝鮮半島行きましょうって誘い続ける人々がいたのよ。これが百済系の人たちなの、
はい、
百済系の人たちはもう天皇家もお認めになってますから、天皇家に女性が入ったりして皇統と血が、
うん、
この百済系の人たちが日本国籍を取って なんていう一族になったか知ってる？
知りません。
もうこれがね、関さんの説で面白くて。
それ私聞いても、おーって思います？
うん。
どうだろう。
なるほど、そうかっていう。その、くだら系の人々の日本性が、藤原。
え？
そうすると、平安時代がどういう時代だったか。うわー、たまんね
え。まだ私そこまでちょっと。
もう皆さん悲鳴あげないでお願い。聞きたいでしょ、この後。たまんないっすよね。天皇家に巻きつく藤の花のごとく、藤原氏が、うわー、たまんない。
今たまんない人今いっぱいいるんですよね。
もう日本中で声が、うわーだからかーっていう、
はい、
驚いてない、いないの、お前だけ、
私だけ
というわけでございまして、ちょっとここで一回休憩しますね、
はい、
でも心当たりの面白さ、神宮皇后、そしてくだら系の人々が日本の貴族として生きていくんでございます。彼らが呼び寄せた時代が平安時代なんですね。面白いございましょう、日本史。今、朝鮮半島ともね、なかなかうまくいっておりませんが、歴史というのは核のごとく続くわけで、現代の何か足しになればと思いながら語っております。三枚おろし。驚いてないのはカナだけ。別の機会にこの続き展開したいと思います。来週はまた違うネタ。